If you have a heart
if
to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
challenge and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。今夜のドリームハートなんですけれども、内容を変更しまして、昨年末にお送りしてリスナーの皆さんに好評でしたこちらの企画、茂木健一郎のお悩み相談室をお送りしていきます。このドリームハートには毎週番組をお聞きの皆さんからたくさんのメッセージをいただきます。いつもありがとうございます。今夜はそんな皆さんから寄せられたお悩みやご質問に、私茂木が一つ一つ丁寧にお答えしていきたいと思います。いつもの番組とは少し雰囲気を変えてお送りしていきますよ。まあ、ある意味ではリスナーの皆さんがゲストというような言い方もできるかもしれませんね。今夜も最後までどうぞお付き合いください。
ドリームハート。
ではまずこちらのメッセージから、東京都にお住まいのラジオネームボノボノボさんです。茂木さん、はじめまして。茂木さんに質問ですが、挑戦する時のプレッシャーや不安を軽減する方法って何かありますか？私は仕事で日々自分の中の不安感と戦っているので、何か良い解消法などあれば教えていただけるとありがたいです、ということなんですけど、まずボノボノボさん、仕事でね日々プレッシャーとか不安と戦うっていうのは、これは素敵なことではないでしょうかね。僕いろんな人にお話を伺うと、仕事がついルーティーンになっちゃったり、変わり映えがしなかったり、そんな中でね、むしろチャレンジとかそういうことがなくなっていっちゃってるっていう人も多いんで、そんな中ではボノボノボさんはおそらくいろいろ新しいことに挑戦しているのかなと。毎回毎回新しい学びがあるんで、脳が強化学習というメカニズムを通して成長していけると。ですからボノボノボさんは仕事を通してドーパミンの強化学習をされてるんだと思うんですね。でこれ実は今人工知能が使っているやり方でもあるんです。ですから今発展している人工知能と同じようなチャレンジをボノボノボさんは毎日仕事でされてるのかと思うんですけど、とは言ってもね、人間には感情がありますよね。不安とかプレッシャーとか、これはある程度は薬になるんですけど、ありすぎるとこれ毒にもなっちゃうんですね。ですからその不安とかプレッシャーを解消する、乗り越えるいい方法というのは、自分の中でできることとチャレンジなことをちょっと切り分けると言いますか、できることについてはある意味であんまりそこを意識しないで、無意識のうちに自動化してやる、習慣してやる、習慣でできるところを少しずつ増やしていって、その上に新しいことをやっていくっていうのがいいんですね。ですから一見チャレンジで不安を感じるような状況でも、実は今までの経験である種習慣として無意識のうちに自動化してできることもあると思うんですよ。そこは今まで通りのやり方でやって、で本当にその新しいこと、ちょっと集中して学ばなければいけないこと、そういうことにですね集中していくのがいいのかなと思うんですね。このバランスですね、ルーティーンでやること、習慣化していることと新しいことのバランスがとてもとても大事なのかなと思います。私自身もですね、いろんな仕事をしたり研究をする中で、ルーティン化できるものはもうルーティン化しようと思うんですね。そこまではチャレンジする必要はなくて、ただその習慣というものがあればあるほど、それがある種の安全基地となってですね、ドーパミンによる新しい学びもすることができます。ぜひですね、ボノボノボさんの中にすでにある身につけていること、習慣化していること、毎日ルーティンのようにやっていること、これをもう一度見直していただきたいなと。野球のイチロー選手などがね、毎日ルーティンでやってることがあるというのは、やはりそういうことなんだろうと思います。大谷翔平選手もですね、そういう形でルーティンでやってることってきっとあると思うんで、ある意味ではホームラン打った時にね、兜と被るってのはこれルーティンだと思うんですよね。でそういうルーティンはルーティンでやっていながら、新しいことに挑戦するっていう、ぜひそのような心がけで仕事に向き合っていただけたらなと思います。ボノボノボさん、いかがでしたでしょうか。ご紹介させていただきましたボノボノボさんには、 番組のオリジナル図書カード1000円分をプレゼントいたします。楽しみに待っていてくださいね。
ドリームハート。
続きまして神奈川県にお住まいのラジオネームアリーさんからのメッセージです。茂木さん、こんばんは。私は夏になると夏休みの宿題のことを思い出します。夏休みの宿題は毎日コツコツやることが良いことは分かっているのですが、最後の1週間で済ませる派でした。私のように締め切り間際でやるのんびり派な人と毎日少しずつやるコツコツ派な人は脳科学的に何が違うのでしょうか。はい、これは前頭葉の使い方なんですけれども、毎日コツコツやるというのは実はそんなに前頭葉を使わなくても大丈夫なんですよ。これ要するに習慣化してるってことなんで、まあ毎日少しずつやるわけですよね。そういう習慣をつけると実はあまり前頭葉を使わなくても、まあそういういい習慣がついてるってことですね。一方、その間際にやるという方ですね、これは前頭葉の使い方としては実は微妙なんですね。それまでの夏休みの前半から半ばにかけては計画的にやってないって意味においては前頭葉を使ってないんですけども、最後のバカ力でやれるということは、その時には前頭葉が判断して1週間で宿題やんないと間に合わないぞって判断してるわけですから、その時には前頭葉を使ってるんですね。この前頭葉ってのはいろんな計画を立てたり集中する時に使う回路なんですけども、この最後に間際でやるというタイプの方は惜しいんですよ。そこから一歩進んで最後の1週間で集中してやるのを最初の1週間でやっちゃうとか、そういうふうに脱皮していただけるとですね、大変大変人生前倒しの計画実行人間になることができます。僕もですね、小学校の時に最初は意外と間際でやるタイプだったんですけど、あの時はっと気づいて前倒しでやっちゃおうと思ってやるようになっていったんです。だんだんそうするとですね、夏休みの後半とかになるとちょっと余裕があるじゃないですか。でその分なんかちょっと前向きになれるというか、次のことやってみようかなと思ったりできるようになるんですね。なので時間に追われるか時間をリードするかって、この発想の差なんですよ。で時間に追われてしまうと結局その前頭葉の計画とか集中する回路を使う機会が失われてしまうんで、これ夏休みの宿題だけじゃないんですけども、人生のね、いろいろやんなくちゃいけないことってあるじゃないですか。できるだけ前倒しでやるようなタイプになるとですね、前頭葉の使い方としてはとてもとても良くて、でアリさんね、どうやったら前倒しに変えられるのかっていうと、早め早めにやってちょっと余裕を持つっていうことの喜びを感じていただきたいんですよね。でそれを感じると脳の中でその強化学習ですね、ドーパミンが嬉しい時には出るという、そうすると前倒しでやっていろんなことを、まあ、仕上げていく喜びに目覚めることができます。だから僕本当に原稿とかの締め切りも早いですよ。早めに送って編集者がびっくりするんですけど、それはね、前倒しするとそうだな、ギリギリに締め切りに迫られてやるよりも2倍3倍嬉しい、それを経験していただけると前倒しの脳になっていけるのかなと思います。肝心なことは先ほども言いましたように、最後の1週間で集中してやるよっていう人は前頭葉使えるんですよ。あとはその前頭葉を前倒しで使えるようになるといいですね。アリーさん、もうアリーさんにはそういう素晴らしい前頭葉の働きがあるんです。いざとなったら集中する力があるんです。今度それを前倒しでいろんなことをやるようにされるとですね、さらに脳の前頭葉達人になれるのではないかなと思います。アリーさん、いかがでしたでしょうか。ご紹介させていただきましたアリーさんには番組のオリジナル図書カード1000円分をプレゼントいたします。楽しみに待っていてくださいね。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、引き続きリスナーの皆さんから寄せられたお悩みや質問にお答えしていきます。
ドリームハート。
続きまして宮崎県にお住まいのラジオネーム佐藤茶さんからのメッセージです。茂木さんに質問です。こちらのラジオドリームハートやオーディのポジティブ脳教室、茂木さんの YouTube など茂木さんのお話を見たり聞いたりしているのですが、私はどうしてもネガティブな思考の方へ行ってしまいます。これはなぜでしょうか。対処法などあれば教えてください。これだから根拠のない自信が大切でね、私はできると、前向きな根拠ない自信があればそれにふさわしい努力もできるんですけど、 ネガティブになっちゃうとどうしても努力しても無駄だとか私はできないって思っちゃうから、ここ大きな分かれ道なんですけど、ただそのポジティブ心理学っていうのがまあ心理学でありましてですね、でこれもともと心理学っていうのはそのフロイトとかユングがここのバランス崩しちゃったよっていう時にじゃあどうしてそれを直そうかっていうネガティブな方から始まったんですけども、徐々にその心理学が進むと、いやポジティブな心理もっと研究しようよってことになってね、ポジティブ心理学っていうのも出てきたんですが、でそこで分かったことは、ポジティブな心理はネガティブな心理と表裏一体であると。ポジティブな心理はネガティブな心理と無関係にあるのではなくて、むしろネガティブな心の持ち方をちょっと見方を変えるとポジティブに変えることができるんだということが分かってきたわけです。例えばね、不安というのは不確実な状況に対してどうなるか分かんないなと思うから不安なんですけど、それはちょっと見方を変えると希望になるわけですよね。どうなるか分かんないからきっと素敵なことが起こるに違いないっていう形で希望になると。それから嫉妬というのはネガティブですよね。あの人あんな風になっていいなって、私はこうなのにって比較して嫉妬しちゃうと。だけどその嫉妬するってことはその人のようになりたいってことじゃないですか。本当は自分もそうなりたいとか自分も成長したいというポジティブな気持ちのすぐそばにネガティブな嫉妬という感情があるわけですよね。まあそういうことがポジティブ心理学の研究で分かってきたんですけれども、ですから佐藤茶さんもですね、ネガティブな気持ちがあるということはですよ、佐藤茶さんの中にポジティブな気持ちもあるということなんですよ。ポジティブな気持ちの芽があるということなんですよ。ですのでこれからぜひね、もし不安というネガティブな思考になった場合、不安を感じてるってことはどうなるか分かんないことがあるわけでしょ。じゃあそのどうなるか分かんないことでどうなったら嬉しいのかなとか、どうなったら自分にとって幸せなのかなって考えていただいて、そしたらじゃあそれを少しでも実現するにはどうすればいいんだろうっていうふうにちょっと発想を変えていただく。嫉妬した場合には、なんで私あの人羨ましいんだろうとか、そういうふうにちょっと見方を変えていただけると自分が本当に欲しいものが分かってきます。そういう形でね、ネガティブな自分の心の近くにあるポジティブな気持ちの芽をぜひ見つけていただいて、それをね伸ばしていただきたいなと思うんですね。実はね、ネガティブな気持ちになっている時っていうのは人に相談して聞いてもらうのも一つのやり方なんです。今相談していただいてますけども、このようなのも一つのやり方なんですね。で、なんでかっていうと、他人っていうのは自分にとっての鏡になります。ですからひょっとしたらネガティブな気持ちについて他人と話しているときに、その人の受け答えとか、あるいはその時の佐藤茶さん自身の心の動きで、そうか、私の中には実はこんなポジティブな気持ちもあったんだ、だネガティブな思考は実はポジティブな思考のすぐそばにあったもんなんだっていうふうに気づけるかもしれませんよね。ぜひ自分の中にあるポジティブな目に気づいていただきたいなと。ネガティブな思考が強い人はその分ポジティブな思考も強い、それだけ目があるんです。それをぜひ大きく花まで育てていただきたいなと思います。佐藤茶さん、自分の中のポジティブを見つめ直していただけたら嬉しいなと思います。佐藤茶さん、いかがでしたでしょうか。ご紹介させていただきました佐藤茶さんには番組のオリジナル図書カード1000円分をプレゼントいたします。楽しみに待っていてくださいね。
Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜は茂木健一郎のお悩み相談室と題しまして、番組に寄せられましたリスナーの皆様のお悩みやご質問にお答えしてきました。いかがでしたでしょうか。僕はその悩むことができるっていうのはそれだけね、いろいろ成長できる可能性が高いことだと思うんです。ですから悩みが大きな人ほど、まあ、夢も大きいし、いろいろ疑問に思ってることがたくさんある人ほど、それだけたくさんの幸せの種もあるのかなと思うんですよね。ですのでこのお悩み相談室に寄せていただいているご質問をですね、読むたびに逆に僕は皆さんの可能性を感じます。人間なのって面白いですよね。ネガティブな近くにポジティブがあるし、 不安の近くに希望があるし、そういう素晴らしい人間の脳についてね、これからもこの番組を通して、そして皆さんとのいろんなやり取りを通してですね、探っていきたいなと思っております。今夜番組でご紹介したようなメールを引き続きお待ちしております。どんなことでも良いので、あなたのお悩みやご相談、ご質問などお寄せくださいね。今夜お答えできなかったメールは、音声アプリオーディで配信中の茂木健一郎のポジティブ脳教室でお答えしていきます。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて、来週からは通常のドリームハートに戻ります。ゲストは落語家の立川志らくさんをお迎えします。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。